皆さんこんにちは。新刊ラジオ第174回2月27日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。言葉についてのお話なんですけども、皆さんは好きな言葉なんかあるでしょうか。友達なんかに聞いてみたところですね、1日1善とかね、あの継続は力ない、輝く、根性、楽しく生きるとかね、そういった答えが返ってきました。僕の好きな言葉はですね、コロコロ変わるんですけども、ピーター・ F ・ドラッカーというですね、経済学の重鎮がいまして、この前その人の本を読んでてですね、あらゆるものが強みによって報酬を手にする、弱みによってではない、最初に問うべきは我々の強みは何かであるっていう、ね、言葉が結構心に響いたんですけども、噛み砕いて言えばですね、あなたの長所を伸ばしなさいと、長所っていうのがあなたに役立つものですよっていうね、そういう感じですね。短所を伸ばすんじゃなくて長所を伸ばせというね、そんな言葉がすごい心に響きました。ドラッカー先生お亡くなりになってしまったんですけどもね、いや本当いい人だなと思います。はい、でなんでこんな話をしたかと言いますと、今回紹介するのはですね、文字に関する本なんです。ではですね、本編に入る前に、文字にまつわるドラマからちょっと聞いていただきましょう。ではお聞きください。
お兄ちゃん、何やってるの？
いや、別に何でもないよ。
あれ、手紙書いてたの？もしかしてそれ、なでしこ姉ちゃんにラブレター？
うるさいな。いいからあっち行けよ。
そうなんだ、ちょっと見せて。
あ、こら、
どれどれ。うわ、お兄ちゃん相変わらず字が汚いね。これじゃ恋人じゃなくて変人だよ。
あ、いいから返せって。
そんなんじゃ字見ただけで振られちゃうよ。
そこまで汚くは。ちゃんと読めるだろ。
まあ読めなくはないけど。
だいたい手紙っていうのは思いを伝えるっていうのが重要なんだよ。人から人へ文字を伝えることが大切なんだ。
おお、お兄ちゃんかっこいい。まあ何から何まで全部メールっていう時代にわざわざ手紙っていうのも味があっていいと思うよ。でもさ、もっと字を書く練習をして綺麗な字になったらもっと伝わるようになるんじゃないかな。
まあ確かにそうだな。
まあお兄ちゃんもせいぜい頑張りな。どうせなでしこお姉ちゃんには相手にされないだろうけど。すっぱ
ー。あー、もう偉そうに。だいたいお前何しに来たんだよ。
ああ、そうだ、漫画借りに来たんだ。主人公の寿司ハラキリーがかっこいいんだよね。あ、じゃあね、振られたら慰めてあげるわよ。
いらないよ。ったく、変人か。ちょっと字の練習でもしてみようかな。
というわけですね、先週の敬語の本に引き続き手紙のドラマが出てまいりました。まあですね、あの新刊ラジオマニアの人は気づいたかもしれませんけど、ディレクターが同じなだけです。でね、前回はですね、手紙での敬語の文章の書き方だったんですけども、今回はですね、オープニングで、言葉とか文字というキーワードを出していました。さあ今回はですね、紹介する本、こんな本です。総合法令より発売しております、鳴沢水冷著、文字上達練習ノートです。名前からしてですね、小学校の時にね、みんながやってる国語ドリルみたいな本かなと思うじゃないですか。そこまでですね、なんかこう、文字を練習しなさいという、文字の練習帳というわけではないんです。これね、鳴沢水冷さんはですね、書道家でしてですね、書道をやってる人なんですけども、それでその文字の書き方というのをですね、わかりやすく、また実用的に教えてくれている本がこちらになります。僕もですね、文字汚いんですよね。はがきの宛名とかね、書くのすっごい嫌なんですよ。封筒の宛名とかね、ほんと、パッと書けばいいんですけども、足んないから嫌なんですよね。もう代々木って書くとすごいなんかすっごい量で曲がってくるんですよね。代々木難しいな、あの字。ではですね、本の構成話をしましょう。 本をめくってですね、まず初めに書かれているのはですね、書道の楽しみ方についてです。まあ書道というとですね、めんどくさいとかね、こう、止め、跳ねとかですね、まあそういうのね、こう細かいなっていうのがね、結構めんどくさい作法のように感じると思います。僕もですね、学生時代、いわゆる芸術選択、音楽、美術、書道のうちどれか選びなさいって言ってですね、真っ先に音楽を選んだのでね、書道とか一番やりたくなかったんですけども、ですがですね、ここで言われているこの書道のね、楽しみ方、これはですね、完璧な美しさよりも第一印象の良さを目指すとか、精神集中しないでリラックスした呼吸を心がけるとか、書き言葉にもリズムがある、内容に思いを込めて好きな言葉を書くなどなどね、あんまり難しい感じしないんですよね。特に僕が気になったのはこの書き言葉にもリズムがあるっていう話ですね。僕は文字書くのが苦手な反面ですね、喋ることは大好きだしね、楽しいんですね。なのでね、僕が感じてるような楽しさっていうのはね、こうやって文字を書く専門の人もね、そういう同じ楽しみを覚えてるんだなと思って、ちょっとハッとしましたね。でですね、まあ、他にも筆の持ち方から姿勢、呼吸法とね、そして書き方の基礎についても、イラストで説明しています。まあ、当然そのあたりはハウツー本という感じでわかりやすいんですけども、呼吸法。文字を書くときに呼吸が必要だというのはですね、ちょっと僕びっくりしました。よく言うのは姿勢が必要だって言いますよね。正しい姿勢で書くと綺麗な文字が書ける。それと同じようにですね、正しい呼吸というのができていると綺麗な文字が書けるという。なんかちょっと武道の精神みたいな感じなんですけども、まあちょっと東洋っぽいですね。呼吸が大事。ちょっとここは持ち帰ってください。では、いよいよ本題の方に入っていこうと思います。基本的にはですね、この先生の書いたその文字があって、そのポイントが抑えられていて、これをですね、書いてくださいという感じなんですけども、この書く内容がですね、意外と勉強になるんですね。例えばですね、どういうことかと言いますと、この本で紹介している、明鏡止水という四文字熟語があります。まあね、四文字熟語の成り立ちっていうのはね、こう深い歴史がありますよね。日本人もね、やっぱり多くの人がこの四文字熟語をね、座右の銘とするほど日本人の心に浸透しやすい四文字熟語ですが、このですね、明鏡止水の説明とかですね、そういったものをですね、なんでしょうね、こう意味、そこで読み方、そういったものを把握して書くことによってですね、綺麗な文字が書けるといった感じになっております。まあちょっと詳しい説明は本の方を読んでいただくんですけども、明鏡止水、こちらの意味はですね、一点の曇りもない鏡や静止している水のように横柴な心がなく明るく澄み切った心境を指しているという意味です。で、明鏡止水、まあ武道をやってる人なんかよく聞くんじゃないでしょうか。明鏡止水の心みたいなことを言いますけれどもね、まあその明鏡止水という気持ちでまあ変な話なんですけども、明鏡止水な気持ちで明鏡止水という字を書けば明鏡止水という字になるというですね、何言ってんでしょう僕まあわからないと思うんだけど、まあぜひお試しあれという感じです。まあこういうふうにですね、練習用の文字とはいえですね、その書く文字の意味を知っている方が、こう文字に愛着が湧き、自分に身近に感じる、そして書きやすくなるのではないかとですね、著者の人が言ってるんじゃないかなと僕は理解しました。で、これはですね、喋ることも同じでですね、僕もよく喋ってますけども、自分が喋る内容というのをね、きちんと把握しないとうまく言えません。ナレーターの勉強というか、まあ、声優の勉強なのかな、これは。訓練本ですね、いろんな単語を言うときにですね、その単語の意味を考えながら言うというですね、訓練があります。例えば、お金といったときにですね、どんなイメージを持つか。汚いイメージを持ったら、お金。またですね、すごい綺麗なイメージとかね、すごい役に立つってイメージを持ったら、輝かしく、お金って言ったりしますし、まあ、新宿といってどんな街かといって、まあ、夜眠らない街、新宿とかね。あとはなんか華やかな街、新宿ですね。田舎者の憧れ、新宿とかそんな感じですね。そんな風に言葉の言い方っていうのも変わるものなので、それが文字にもあるんだなと改めて理解しました。いや、文字も奥深いですね。はい、じゃあちょっと本の話に戻りましょう。そしてこの本、最後にですね、終わりにという項目があるんですけども、ここで紹介されていることでですね、心を惹かれたお話があります。それはですね、作者のこんな言葉。私は書道を一通り習ったので、それなりに綺麗な字を書けるし、周りの人にも羨ましがられるんですけど、書いた後にいつも直したくなっちゃうんです。ここはダメ、あっちも嫌って。書道を習っていない人が書いた雰囲気のいい字って、たとえ上手じゃなくてもなんだかいいんですよね。私は書道を習ったばっかりに字を崩すことができないんです。という言葉なんですけどもね、やっぱね、自分なりの字っていうのを追求されてるんですね。これはね、やっぱりちょっと心打たれました。やっぱこう文字書く人も芸術家なんだなと。でね、この声出すことも文字書くこともですね、皆さんできることなので、そういった気持ちを知るのは大事なんじゃないでしょうか。そのためにはですね、やっぱり基礎を覚えて練習することも大切なんですけども、その前にですね、外に出て映画を見たり、博物館へ行ったり、遊園地で遊んだりと、こういろんなものを見たり感じたりしてリラックスしたりとか、 またですね、こう逆に人と喧嘩したとか怒られたとか、そういったね、不安定な精神状態の中だからこそ見えてくるものもあると。そういったですね、感受性を高めておくと、また違った作品ができると著者は語っています。奥深いですね。で、文字を書くことってね、まさに自分を表現し、人々に伝えることなんだなと思いました。でも初めての方も、そうでない方も、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。あなたの文字を上達するためのコツがこちらの本にあります。文字上達練習ノート。鳴沢水冷著。総合法令より定価999円で発売中です。はい、というわけでエンディングの時間になりました。今回ですね、こういうジャンルの本を扱うのは初めてなんですけども、いかがでしたでしょうか。ね、やっぱね、文字のね、本なのでね、こう言葉で伝えるのどうかなと思ったんですけれどもね、まあ、実際本の内容を読むとですね、僕らがやってるその声のこととあんまり変わらないじゃないかと思って、ちょっと思い切って紹介してみました。まあ、確かにですね、その喋る人っていうのはですね、発声とかね、滑舌の練習だけではなくね、こういろんな知識を蓄えたり感受性を高めたりして、その言葉についてどういう風に表現するかっていうのを決めていく訓練をします。まあ、それと同じでですね、文字書く人ってのもね、その基礎練習以外にもね、感受性を高めて文字を書くんだなと改めて知りました。そうですね、じゃあこれから僕苦手なね、こうハガキの宛名書きとかもですね、喋る感じでね、書けばいいのかなとふと思ったんですけども、僕の声って早いですよね。当然文字も早くなるんじゃないかな、だから汚いんじゃないかなとちょっと思いました。ブックナビゲーター八島です。僕のリズム早すぎますでしょうか。では、この辺で新刊ラジオお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。よし、ゆっくりぞ。お相手はブックナビゲーター八島正弘でした。ちょっと気持ち悪いね。